ローマ人への手紙5章1節から5節まで。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
ナチスの下でユダヤの人々が苦しめられていた時、ある人たちは屋根裏でありますとか戸棚の後ろに作られました隠れ部屋にこもって難を逃れようとしました。そんな隠れ部屋である一家が杉越を守ろうとしましたが、キャンドルがありませんでしたので代わりにバターを燃やしました。それを見た子供はバターを惜しみました。その時父親はこう言ったのです。バターがなくても人は生きていけるけれども、救いの希望を失ったら人は生きていけないのだよ。父親はユダヤの先祖が杉越によってファラオの手から救われたように、自分たちのためにもこのホロコーストから救ってくれる杉越の時が来るんだ、その希望を子供に教えたのです。人々はその希望によってあの苦しい時を乗り越えていきました。コロナウイルスの蔓延から始まりまして、世界は今ウクライナでの戦争、インフレーション、またリセッションが来るんでないかという心配もあります。食料、エネルギーの不足、そういうものに見舞われています。私たちテキサスに住んでおりますと、とりわけ不法移民の流入、それと一緒に麻薬、武器、それから人身売買、そういう治安の悪化、本当に肌に感じます。つい悲観的になりがちですが、信仰を持つ者は神様にあっての希望を失ってはいけないと思います。終わりの時代には困難の時がやってきます。それはもう定められたことです。けれどもその中でも聖書は、福音は世界中に述べ伝えられる、希望を保ち続ける者は救われる、そう約束しています。私たちは礼拝の最後に祝福の宣言を聞きますが、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりの3つですね。最初の2つはすでに学びました。今日は聖霊の交わり、これを取り上げますけれども、実はこの聖霊の交わりが私たちに希望をもたらしてくれるのです。そのことをご一緒に考えてみたいと思います。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、この聖霊の交わりとは何でしょうか。聖霊との交わりであるという人もいますけれど、もちろん聖霊は私たちのうちに住まわれるわけですから、聖霊との交わりを私たちは当然持つんですけれども、イエスもこう言われましたね。ヨハネの16の14、聖霊は私の栄光を表します、私のものを受けてあなた方に知らせるからです。聖霊はいつもご自分を隠して父なる神様やイエス・キリストの栄光を 表そうとされます。私たちをキリストとの交わりに導く。キリストは私たちを神との交わりに導く。ですから、ヨハネ第一の1の3、ここには、私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりですと書かれています。聖霊の交わり、それは聖霊が与えてくださる交わりであって、父と御子イエス・キリストとの交わりなんだということです。キリストの恵みというときに、それはキリストがくださる恵みのことを意味しますね。神の愛というときには、神様がくださる愛のことです。ですから、聖霊の交わりというのも、聖霊がくださる交わり。つまり、聖霊がくださる神とイエス・キリストとの交わりのことである。そういうことができるでしょう。聖霊によって神様と交わることができる。それはどのようにして始まるのでしょうか。第一に罪の許しから始まります。交わりというのはギリシャ語でコイノニアと言います。で、この元々の意味は共有という意味がありますね。互いに同じものを持つ。一つのものをシェアしようということです。だから、神様と私たちとの交わりというのは、神様と私たちとが同じものを持つんです。共有するものを持つというわけですが。でも、聖なる神様と罪深い人間と、どこに共有できるものがあるんでしょうか？共通点があるんでしょうか？本来は、どこにもないのです。しかし、イエス・キリストが私たちの罪を背負って十字架で死んでくださったことによって罪の許しが与えられました。この罪の許しによって神様と人との接点が、共有点が生まれたのです。ここから神と私たちとの交わりが始まるのです。この罪の許しをいただくためには、まず自分の罪を認めなければなりません。先ほど読みましたヨハネ第一の一章なんですが、6節と7節にこう書かれています。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。平気で罪を犯し続けている人、それから私には罪なんかないと自分の罪を認めない人、両方とも神様との交わりを持つことができません。神様との交わりは自分の罪を認め、それを許していただくことから始まるのです。これが希望への第一歩です。そして罪の許しを受けた人は神様との平和をいただきます。和解をいただきます。今日ローマの手紙を開きましたが、その一節のところに、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますと書いてあります。この平和、平安は単なる気休めでも、あるいは見せかけのものでもありません。罪を許され、神様との交わりに入れていただいた、その本物の魂の安らぎです。そして、この平安から次に何が生まれますか？喜びです。二節。また、キリストによって私たちの立っているこの恵みに、信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで 大いに喜んでいます。こう書かれています。この喜びは、苦しみの嵐が吹いたらすぐに消えてしまうような喜びではありません。いや、患難さえも喜ぶ喜びです。消えることのない喜びです。初代のキリスト者、クリスチャンたちは、イエス様が苦しみを受けたように、その信仰のゆえに、正しい生活をし、良い行いをしていたのに、人々から苦しめられたのです。ローマ帝国では、300年にわたる迫害がありました。では、クリスチャンはどんどん減っていって、ついには根絶やしになったのか、といえばそうではないですね。逆に迫害があればあるほど、どんどんクリスチャンは増えていきました。ローマ帝国の隅々にまで福音は伝えられて、ローマ皇帝の身近な人々も皆イエス様を信じる人々になっていったんです。ローマ帝国のその教会を超えて福音は世界に届けられています。なぜでしょう？それは信仰者たちが希望を失わなかったからです。ローマの5-3-4にこうあります。それは、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。ここにね、患難、忍耐、品性、希望という、その、法則があります。これを希望の方程式と呼びます。もし私たちに罪の許しに基づいた神様の交わりがなかったら、もちろん平安も喜びもありません。大きな患難が来たら忍耐をなくします。慎み、品性などを保つことができなくなってしまう。もうなんか大声を出してわめき散らしたりするかもしれませんね。あるいは悲観したり、人を恨んだり、批判したり、疑い深くなったりしてしまう。神様との交わりがなかったら必ずそうなります。あるいは軽はずみなことをして、さらに悪い結果をもたらしたりするのです。最後は失望、落胆、絶望で終わるのです。しかしイエス様を信じる人は違います。患難から忍耐が生まれます。忍耐によって品性が磨かれます。磨かれた品性から希望が出てくるのです。希望の方程式の通りですが、この方程式はパウロの頭の中で考え出したものではないんです。彼の実際の体験に基づいています。そして数多くの信仰者によって実証済みです。私たちもこれに従うなら患難から希望を得ることができます。この方程式が実現するためには私たちに信仰が必要ですね。けれども患難から希望を得るというのは私たちの力によってではないのです。聖霊によってなのです。五節にこうあります。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちが人間的に抱くだけの希望だったら、いつかは失望で終わります。しかし、聖霊が私たちの心に神様の愛をもう注ぎ続け、溢れるばかりにしてくださる、そこから生み出される希望は、決して失望に終わらない。必ず実現するのです。ですから私はこの希望の方程式の最後に一つ加えました。患難、忍耐、品性、希望、そしてそれは、無限大です。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、この祝福が方程式を成り立たせてくれます。礼拝の最後に祝福が宣言されるとき、私たちも信仰を持って、アーメンと 答えたいとそう思います。聖霊がくださる交わり、それは神とキリストとの交わりでしたが、次に神様を信じイエス・キリストを信じるお互いの交わりも意味します。フィリピの 2の1と2にこんな言葉があります。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。で、ここで言われている御霊の交わりは、聖霊がイエス様を信じるお互いの間に生み出してくださる交わりのことです。もう一つあります。三番目に、聖霊の交わりが持っているものをお互いに分かち合うことの、目に見えないの霊的なものだけでなく、目に見える物質的なものもお互いに分かち合うこと、それも聖書の中では交わりと呼ばれているんです。コイノニアという言葉は新約聖書に17の箇所に出てきます。で、その最初が使徒の働きの2章42です。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたと書いてありますね。人たちの教えを固く守り、交わりをしの、この交わりは何を意味するのかというと、もちろん信仰者が共に集まり、共に学び、共に祈り、共に働く、そういうことを表していますが、同時にこれに続く歌詞を読みますと、こうありまして、信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。こうありますから、具体的なその品物、お互いに持ち寄って、お互いの生活必要を満たし合った、これがコイノニア、交わりをだというふうに言われているわけです。もちろんこういう共有生活は、ユダヤ人から迫害を受けていたエルサレムの教会の特別な状況のものでした。それもずっと続いたわけではありませんけれども、信仰者が実際的な必要を分かち合い、助け合うということは、その後教会の中では献金という形で続けられてきました。で、聖書ではこの献金のことがコイノニアと呼ばれているんです。たくさんの箇所でそう呼ばれています。で、ローマの 15-26 に、それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。貯金と訳されていますけれども、言語ではコイノニア、交わりという言葉が使われているんです。他にもコリント第2の8の4に、生徒たちを支える交わりの恵み、それから9の13に、惜しみなく与えていること、これも言語ではなんと交わりなんです。ヘブル13の16、持ち物を人に分けること、みなコイノニアという言葉が使われています。聖書で言う交わりが献金ですとか持ち物の分かち合い、それを指す言葉として使われているっていうのはとても興味深いことです。このことは聖書が教える交わりというものが単に言葉だけのものではなく、実際的なものになって形となって現れるべきものである、それを教えていると思います。で、ピリピの教会はパウロの伝道によって生まれました。ピリピの教会とパウロとは親しい霊的な交わり、信仰的な交わりがあったんですが、同時にパウロがマケドニアを離れてアカエに伝道に行った時も、ピリピの教会の人たちはパウロを具体的な物資や金銭で援助し続けたのです。 ピリピの 4-14 と16に、パウロはこう言ってピリピの信徒たちに感謝しています。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一のならず二のまでも物を送って、私の乏しさを補ってくれました。聖霊が私たちに与えてくださる交わりは何よりも神様との交わりです。霊的、信仰的なものです。しかしそれは必要な時には分かち合いの交わりとなって、目に見える形で具体的なものとなって現れ、パウロがそれによって伝道を進めていったように神様の働きのために大いに用いられるのです。イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、この祝福の宣言を聞くたびに、イエス・キリストの恵みによって私の罪は許されている、そのことを大いに喜びましょう。神の愛によって私が神の子供にされている、そのことを心から感謝しましょう。そして聖霊が神とキリストとの交わりに導いてくださっている、私たちが神様の愛のうちに歩み続け、やがて救いに入ることができる、この希望を持ち続けていきたいと思うのです。この希望がある限り、今は不安な時代ですが、その中でも支えられ、神様からの使命を果たすことができるのです。そのことを信じて、今週も一歩を踏み出したいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたは聖霊によって、私たちをイエス・キリストとの交わりに導き入れ、それによって溢れる恵み、祝福を注いでくださいました。私たちもまた信仰によってあなたとの交わりにとどまり、あなたにある交わりを保つことができますよう助けてください。そして私たちのあなたとの交わりに、また私たちのあなたにある交わりに、さらに多くの人々を加えてください。キリストのお名前で祈ります。アーメン。